マツコのもっと教えて横手市議会。この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で16回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。前半は行政視察報告について、産業経済常任委員会副委員長小野昇進さんにお話をいただきます。後半は12月定例会の予告について、ここでは播磨博一議員からお話をいただきます。それでは初めに産業経済常任委員会小野昇進副委員長から行政視察の報告についてお話をお伺いします。小野副委員長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この横手市議会コーナーでは各委員会の行政視察の報告をいただいております。今回は産業経済常任委員会の行政視察の報告です。それでは産業経済常任委員会の行政視察の目的と視察場所について教えてください。
はい、私たち産業経済常任委員会のメンバー7名は7月10日から3日間の日程で福井県鯖江市と同じく福井県の大野市、そして石川県金沢市を訪れました。同じ日本海側で気候的にも共通しているところがあり、北陸地方になかなか行く機会がありませんでしたので、今回は良い機会を作っていただき、さまざまなことを勉強することができました。私たち産業経済常任委員会の所管は、市の産業の中心である農業をはじめ、商業、工業、そして観光など多岐にわたっておりますので、横手市の産業振興の一助になればと思い、今回の行政視察を行いました。同じ日本海側で気候的にも共通しているところがある北陸地方なんですが、近いようでなかなか訪れる機会がなかったので、今回は良い機会を作っていただき、さまざまなことを勉強することができました。
それでは早速詳しくお話を聞いてみましょう。はじめに福井県鯖江市の行政視察です。特に注目したのはどんな点でしょうか？
はい、鯖江市は言わずと知れた眼鏡フレーム製造日本一の町です。
眼鏡フレームというのは眼鏡のフレームですよね？
はい、その通りです。私も眼鏡をかけていますが、フレームにジャパンの刻印が入っている眼鏡はほとんど鯖江市から来たものだと思います。鯖江市は人口6万8000人の町なんですが、100年の歴史を持つ眼鏡フレーム生産シェア国内 96% というすごい町でありまして、出荷額も700億円と素晴らしいところだなと思って見てまいりました。今回作って売る眼鏡産地の創出事業ということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、90年代に安い労働力を求めて中国の方に眼鏡メーカーが進出した結果、技術も流出してしまいまして、産地として非常に窮地に陥ってきたそうです。そこで以前から作って売る産地への転換を図りたいということで、さまざまな取り組みをしてきました。
どんな取り組みがあったんでしょうか？
はい、いろいろなことをやったそうですけども、私が一番感心したのは、市長さん自ら国内最大級のファッションイベントである東京ガールズコレクションに出向き、いろいろ売り込みをかけたところ、大成功で、素晴らしい結果が出たということでした。
あの東京ガールズコレクションに鯖江市の市長さんが自ら売り込みに行ったんですね。とっても面白いですね。
はい、我が市の五十嵐市長も時々企業訪問なんかで東京の方に行ってますけども、ぜひいろんな視点を変えながらこれからも頑張っていただきたいと思ってます。そのガールズコレクションにも関してなんですけども、ほとんど自分たちの自腹を切らずに県なり国の予算をうまく活用して事業を行っていたというのがすごいなと思ってきました。また私たちが行った日は今年一番の気温の日だったんですけども、それ以上に市役所の案内してくれた職員の方が熱い熱い熱弁を振るっていただきまして、そのことが非常に印象に残っています。
市長自ら、そして市の職員の皆さんが自らこのメガネフレーム日本一の鯖江市を売り込もうという姿勢、私たち横手市も観光そして農業の町ですよね、私たちもとっても見習いたいと思います。
はい、そうですね、今流行りの農業の六次産業化に向けて、いろいろ参考になることがありましたし、まあ、産地としてのイメージアップも図っていければなと思っております。
続いての行政視察の都市は同じ福井県の大野市です。ここではどんなところに注目しましたか？
はい、大野市は石川県や岐阜県に、隣接している奥越の中核都市でありまして、人口は3万6000人くらいなんですけれども、町の中心部に小高い丘がございまして、そこに越前大野城というのがありまして、まあ、横手市とすごくこう似ているところだなと思って見てまいりました。
そうですよね、横手市も秋田県と岩手県の県境の都市で、そしてお城山横手城もありますもんね。
はい、そうですね、まあ、すごく町中もいろいろな事業を行いまして整備もされておりましたけれども、なかなか昔の風情を残したいい町だなと思って見てまいりました。今回大野市では町中観光拠点施設ということで、平成大野屋さんという第三セクターによる中期おこし会社がございまして、そこで、地場産品の全国販売やお土産品の開発、それから市民と観光客のネットワーク作りの場を提供いたしまして、すごくいろいろなことで頑張っているなという印象がありました。特に私が注目したのは、全国で大野さんという名前の方を募集いたしまして、イベントに来ていただきまして、全国からファンを募りまして町を盛り上げようという機運があるなと思って見てきました。まあ、中には秋田県中仙天主という看板がかかってありまして、びっくりしたのは、元県議会議長を務められました大野中右衛門さんの名前もございまして、大したものだなと思って見てきたところでございます。
これはとっても面白いですよね。地域の特産物を PR する他にも、その大野市の大野という名前を県外に PR することにもなっていますからね。
はい、そうですね、ぜひ横手でもそんな取り組みができればいいかなと思って見てきたところです。
さて続いては石川県の金沢市の行政視察です。こちらで特に注目した点を教えてください。
はい、石川県金沢市は、まあ、皆様ご存知の通り北陸の中核都市でございまして、まあ、人口も44万人を超える本当に大きい町でございました。平成26年から北陸新幹線が新潟から金沢まで開通するということで、東京からもう2時間半で行けるそうです。新しい駅舎も、まあ、完成しまして、町も盛り上がっているなという印象がありました。
歴史のある、そして北陸でもとても元気な都市なんですね。
はい、そうですね、まあ、加賀百万石前田家の城下町ということで、大変、昔から栄えた町だと思っております。金沢では金沢ブランド農産物の認証制度というのをいろいろ伺ってきたんですけども、まあ、石川県でも金沢は半世紀時代からいろいろな季節感に富んだ豊かな加賀野菜が生産されておりまして、地場産品の生産振興、消費の拡大へ積極的な取り組みを行うということで、農産物のブランド協会を立ち上げまして、給食の食材なんかにも活用されておりますが、さらに商品に独自のブランドシールを貼ることによりまして、すごく知名度が高まってきているようです。あと東京のアンテナショップなんかにもこう物を出品しておりまして、伝統の野菜の復活と、それから野菜の種への継承にもいろいろ役立っているということでございました。
その土地の伝統野菜のブランド化、横手市も食と農のある町なので、これは注目していきたい点ですね。それでは今回の3つの行政の視察、横手市でも活かせる内容などはあったのでしょうか？
はい、先ほどもお話しいたしましたけれども、農業の六次産業化への取り組みや観光も含めまして、市外からの人の流れを作り出して、にぎわいの創出につなげることなどができればと思います。今後私たちの行政視察が市の政策に生かせればというのかなと思って、視察を終えてきたところでございます。
はい、私たち横手市民を代表して今回3つの行政に視察を行っていただきました。本当にありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、 地域の産業が元気にならないと町の発展はないと私は常々思っております。市民の皆さんが安心して働ける雇用の場を作りながら所得向上に寄与してまいりたいと思っておりますし、そのために産業経済常任委員会は年4回の定例会以外にもたびたび勉強会や懇談会の機会を設けまして産業振興の牽引役として活動しております。今後とも一生懸命頑張りますので何卒よろしくお願いいたします。
お話をお伺いしましたのは産業経済常任委員会小野昇進副委員長でした。小野副委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて12月定例会についてお知らせします。ご紹介いただくのは播磨弘和議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日11月26日から12月定例会が始まりますが、定例会の会期と日程を教えてください。
はい、会期は11月26日から12月12日までの17日間です。本日26日は市長から市政に対する基本的考え方と当面の行政課題についての説明、これを所信説明と言いますが、これと議案の審議が行われます。また12月3日から5日までの3日間は議員による一般質問が、最終日の12月12日は各委員長報告の後議案の採決が行われる予定となっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、このほか会期中には常任委員会や予算特別委員会などの委員会も行われます。
さて今回の定例会にはどんな案件が提出されるんでしょうか。
今回の定例会で市長から提案を受ける案件は条例関係が18件、各会計の補正予算が10件、公共施設の指定管理に関する議案が5件などとなっております。今回は条例が非常に多いわけですが、提案を受ける18件のうちほとんどは国の地域主権改革一括法の施行に伴うものとなっています。
地域主権改革一括法という説明がありましたが、こちらの方もう少し詳しく教えていただけますか。
昨年地方自治体の自由度を大きくするために義務付けの見直しと権限移譲について定めた地域主権改革一括法が公布されました。この法律ができる前はいろいろな基準などを国が全国一律に定めて、その基準を地方自治体に義務付けていました。一例を挙げれば、老人福祉施設の職員の数とか、道路に設置する道路標識の寸法とか、市営住宅に入居できる収入の基準とか、いろいろあるわけですが、これが見直されて、地域自治体自らが決定できる仕組みに変わりました。
そうなんですね。横手でこの法律を実施するにはどうしたらいいんでしょうか。
横手市ではこれを実行するためには内容を市の条例で定める必要がありますので、今議会に関連する条例の制定や一部改正が提案されています。
今回も市民生活に特に関わりが深い一般会計の補正予算が提案されているようですが、主なところを教えてください。
主なところを紹介しますと、元気の出る地域づくり事業ということで、各地域の活性化を図るためそれぞれの地域で企画立案して行う事業があるわけですが、今回の補正予算には十文字地域の音楽祭に対する助成などが提案されています。
地域のイベントが対象になったりするんですね。他にはどんなことがありますか。
はい、他には数年前に話題となった韓国ドラマアイリスの続編ということで、アイリス2の撮影隊の受け入れに必要な経費、来年4月に開校予定の横手北中学校の通学路整備に関する経費などが含まれています。これらが盛り込まれた総額で約4億9265万円の補正予算を議会で審議することになります。
最後にそれではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
横手市議会では6月議会において議会基本条例を議決しました。これにより一層市民に開かれた議会を目指しているわけですが、先般市内8会場で行われた議会報告会もその一環となるわけです。またこの FM 放送でも一般質問のライブ放送があり、議会の活性化につながっていると思います。以上のように議会も頑張っているので、今日この放送をお聞きの市民の方々には ぜひ議場に足を運んでいただき、傍聴していただければ大変ありがたいと思っています。
12月定例会の会期中は一般の市民の皆様も傍聴することができます。ぜひ皆さんおいでください。お話をお伺いしましたのは播磨弘一議員でした。播磨議員ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回コーディネートいただきました高橋誠吾さんからお知らせです。
はい、本日26日から市議会が改正されます。開会初日26日の内容の一部、市長の所信説明のところが午後2時から FM で放送されますので、皆さんどうぞお聞きください。それと11月上旬から議会改革に関するアンケートを3000人の市民の皆さんにお願いしたところであります。たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからの議会運営の参考にさせていただきたいと思います。それと11月上旬から議会改革に関するアンケートを3000人の市民の皆さんにお願いしたところでありました。たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。これからの議会運営の参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。高橋誠吾さんからのお知らせでした。今月からリニューアルしてお届けしておりますマツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。